ソフィアの風。
12月8日水曜日、時刻は午後6時を回りました。今週も水曜日のこの時間はソフィアの風のコーナーをお送りしていきます。風は見ることはできませんが、感じることはできます。このコーナーでは小松市沖町の小松ソフィア病院と金沢市泉ヶ丘のソフィア内科クリニックなどからのメッセージを風のようにあらゆる角度からお届けしています。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りします。先週に続いて今週も訪問診療に長年取り組んでいらっしゃる内科医の新谷丈治先生をお迎えしております。新谷先生です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週はその訪問医療、先生がやってらっしゃるその仕事の、最前線とか今の状況をですね、伺っていこうというふうに考えております。まずはですね、先生、1日あたりどれくらいの数、何件ぐらいの訪問診療をしているのか、でそれにかかる時間というのはだいたい平均してどれくらいなのかっていうことになるといかがでしょうか。
先週お話したように登録患者数がだいたい200前後ですから、単純に計算すると1ヶ月に400回、月に2回だとすると400回ですよね。
はい、
1週間100件ですよね。
1日に直すと
20件。ただもちろん僕じゃないわけで、他の4人の先生方もそれぞれに手伝っていただいてるから、だいたい1日そうですね、10件ちょいぐらいかな、もうちょっとあるかもしれない。
かかる時間は、
いや、そんな長くはないです。長い患者さんもいるし、それから特に長い患者さんっていうのはその病状が変化して、それで患者さんの家族とか方に説明するときとか、それからそういう時は多いですよね。
ただ医師だけではありませんのでね、訪問診療、どういう職種の方が他にいらっしゃるんですか。
一つはまず訪問診療に付属してらっしゃる看護師の方たちと、それからあと訪問リハビリとか、それからあと訪問栄養とかね、特にソフィアの場合それ以外の、要するに訪問診療、純粋な訪問診療だけじゃなくてそれ以外のことは結構整ってると思うんですけど、それからあと一番重要なその訪問看護ですよね、付属している訪問看護師ではなくて独立したその別な法人があるんですけど、ソフィアに来ていただくそういう訪問看護があります。
実際に伺うときにはじゃあ2人ぐらいで、まずは
そうです、普通の所属している看護師と一緒に行きます。
あとはね、最近はほら高齢者でも一人暮らしの方が多くなっているかと思います、そういう方の訪問診療も当然ありますか。そういう場合はやっぱりご家族がいらっしゃる場合とちょっと変わってくるんですか。
もちろん例えばその訪問介護っていうのがあって、あるいはもちろん訪問看護もあるんだけど、どっちかというと訪問介護ですよね。それでそういうシステムの中に入ってて病状が変化した時に連絡があります。これから介護が必要であればケアマネージャーが面倒見てらっしゃるから、病状が変化した時に訪問して、介護の人たちから状況がこういう風だっていうことは説明あるって僕は往診をするっていうことになると思うんですけど、
結果として、ご家族がいる場合でも一人暮らしの方でも同じような診療になってるっていうことになるんですね。それで先週もがんの患者の方のお話出てましたけれども、この終末期の方々に接する時のモットーにしてることとか、
前はほら吉永小百合さんの命の停車場って、僕も映画結局見に行ったんですけど、じっと見ててこれだったら僕の方が結構大変かなっていうのが結構ありまして、でその僕映画のもちろん素晴らしい映画だったんだけど、ただ実態を表してないんですよね。緩和ケアって、つまり痛みを取るっていうことは、痛みを取ったからそれでじゃあ今日はなんとかなるけど次の明日は何の保証もないんですよ、だからそれが夜中に突然痛みが起きてくるとか、それからさらに次の日例えばもう急に悪くなって亡くなったとか、それから麻薬を使うわけですけど、麻薬が取れない痛み、それから苦しみ、でそのことに対応することで 訪問看護はやっぱ非常にハードなあれですよね、うん、でそれからもう一つは精神的な問題、うん、で僕も結構ねやっぱり多くの人たちやっぱ若い人も結構いらっしゃるんですよ
患者さんで。
そうです。
あ、そうですか。
40代とか、それからあるいはまあ50代、もう40代以下は僕ちょっと見たことはないんですけど、そしたらどうしても家族の方いらっしゃるし。
そうですね、
はい、だからやっぱりそういうことで、まあ、いろんな苦しみとか、まあ、そのやっぱりどうしても家族を失うその苦しみとか、うん、まあ、なったり見てるとやっぱりなんていうのかな、どうしてもやっぱり精神的にね引き込まれてしまうというか、うん、そういうことはやっぱ多々あると思います。
まあ、その家庭の環境、
もちろんだから
というのもありますからね。
例えば病院で亡くなるっていうのは何が違うかっていうと、その人が住んでる場所も分かるし、それからご家族がどういう暮らしをしてるのか、それからもう一つはどういう関係にあるのかっていうのが鮮明に分かるんで、やっぱりどうしてものめり込まざるを得ないっていうところがあるとは思います。
先生、やっぱそれはやっぱり映画とはね、実際やってる方とは違いますよね。ハードさっていうのはね。
そうそうそうそう、
当然ね。いや、しかし僕は訪問診療を高齢者の方っていう意識で聞いていたので、今言われた40代とか50代僕らと同世代ですからね。あ、そっか、そういう場合の訪問診療もあるのかと。
もっと若い方、例えば僕らのところまだそこまで行ってないですけど、小児とかあるいはそれ以外で、例えば変性疾患であればもっと若い方もいらっしゃると思うんですけど、まあ最近特に目立ってきてるのはコロナの影響でのほら病棟ってお見舞いとか面会ができないわけですよ。そしたら最後亡くなるっていう時に、結局亡くなるまで会えないっていうのはやっぱ皆さん、はい、相当辛い、はい、だからそうなってくるとどうしてもこういう訪問診療を利用せざるを得ないっていうか、そういうのが少しずつ増えてますね。
そうですよね。あ、それから先生、お年寄り割と年齢の高い患者さんということになると、今度は認知症っていう側面も出てくるかと思うんですけれども、まあ認知症の場合っていうのはその自分の容態とかそれもよく理解できてなかったりするケースもあるんじゃないですか。
それは難しい。そのことを深く考えれば、痛みは多分僕痛いとは言えると思うんですけど、
それ痛いのはきっと感じると思いますよ。
もちろん、いや痛いって言わない人もいるかもしれないけど、
そうか、
まあ、多くはおっしゃると思います。ただ、例えばだるいとかね、それから辛いとか、そういうのをなかなか言いづらい人もいらっしゃると思います、高齢者の場合一番多い病気っていうのはやっぱ肺炎なんですけど、それが表面だって例えば熱が高いからあるいは咳が出るからって言って病状が進行してくるってはっきり分かるわけじゃないんです。
これは周りで介護してる方大変ですね。
そうですね、
分かんないですもんね、言ってくれない
と
ね。
そう、だからあとはなんとなく元気がないとか顔色が悪いとか食事が取れないとかね、あるいは少し発熱があって元気がないっていうのは、ほとんどの場合肺炎を疑いますけど。
なるほどね。そういう方は、まあ、最後は自宅で迎えたいっていうそういう意識も気持ちもないかも、
そうです、
思いもないかもしれないですね。
それは、おっしゃる通り、最終的にもし仮にお家で亡くなるかどうかについては、それは、まあ、さっき言った本人の意思ではなくて家族ですね。
そういうことになりますね。
そうです。
いや、そういうふうに伺っていくと、もうケースバイケースいろんなパターンがあるんだなっていうふうに思います。さて、まあ、だいぶ終盤に来てるんですが、これからのことなんですが、今ほら遠隔医療とかオンライン診療がこの先導入されてくるっていう話もありますよね、うん、そうなるとこの訪問診療も変わっていくでしょうか。
まあ、僕は一概に言えないけど、訪問診療をやってる先生方のが一番多く感じてる一番の大きな患者さんの要望っていうのは、とにかく来ていただくっていうのがあるわけですよ、はい、でそれは対人でそこへ行って、まあ、体に触ったりとかあるいは診察したりするっていうことですけども、あるいは病状をきちっと説明するとかっていうことになれば、もちろんズームで例えば見て判断することも可能ですけど、やっぱり行かないと僕はできないような気がする。
まあ、僕はそこまで重い病気になったことはありませんけれども、仮に自分がそういう重篤な症状になったとしたら、やっぱり先生には来ていただきたいというふうに
思うと思いますよ。
多分そうだと思いますのでね、さあ、ということで、先週今週と訪問診療に長い間取り組んでらっしゃる内科医の新谷丈治先生を迎えてお話を伺いました。先生、ハードな仕事がこの後も続くと思いますけれども、健康に気をつけてこれからもご活躍くださいませ。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 ソフィアの風、次回は年明け1月5日の放送となります。ソフィアの風は医療法人社団愛好会の協力でお送りしました。